石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、
はい、
もうすぐクリスマスです
ですね。
石川家はどのように過ごされるんですか？
今のところ特に予定はないっすね。とりあえずまだね、やっぱり仕事あったりしますし、ね、今年はあの、ね、タスクフォース絡みもあって、
はいはいはい、
このタイミングでもバタバタしてる感じもあるので
何かと世話しない
ですよね。うんですね。なのでね、どうしたもんかなという感じですけども、松代さんはどうですか、クリスマスは？
私はですね、はい、今年もサンタ衣装を着て仕事をします。
どこに行けば会えるんですか、松代さん
には？いやもうちょっとね、見せらんないですよ。
いやそんなことないんじゃないですか。
一体いくつまで着れるんだろうって毎年思いながら。
そういう MC 的な仕事なんですか？
まあ、イベントですね、クリスマスイベントがあるので、
そうですか。じゃあちょっと街中でね、こう松代サンタ見かけたらぜひともね、
いや物好きな方はぜひ、はい、見ててください、はい、
楽しみにしてる感じです、
はいはい、さて今週ですが、
はい、今週ですけども、この夏に記者発表を行い、来年4月2016年4月に開校予定となっているスマホで授業するという N 高等学校の特集を組みたいと思います。校長先生が来てますので、まあ、いろいろとね、うん、そもそも N 高等学校って何なんだというところを聞きたいなと思います。それでは30分間お付き合いください。
数多くの映画、テレビドラマ、アニメーション、ゲームのテーマ音楽や BGM の作曲者としても知られている音楽家の山下康介さんが、創作の秘密と自らの音楽観について語る山下康介の作曲夜話。山下さんが音楽を聴きながら思いのままに語る30分、毎週水曜日午後10時から10時30分までラジオ日経第一で放送中です。こちらはスマホ業界屈指のジャーナリストが思いのままに語るスマホ情報番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
スマホ世代の学校の形、 N 高等学校が目指す新しい教育とは。今年10月、角川株式会社は通信制高校を来年2016年4月に開校すると発表しました。コンテンツホルダーとして出版業界のトップを走る角川と、ネット業界の先端を行くドワンゴが2014年に経営統合を発表し、事業展開を積極的に行っている角川ですが、来年はいよいよ教育業界に参入します。本日は学校法人角川ドワンゴ学園N 高等学校校長に就任予定の奥平博一さんにお越しいただき、角川ならではの通信制高校について詳しくお聞きしていきたいと思います。奥平さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
この番組初の校長先生がゲストという、ね、新たな展開を迎えているかなという感じますけど、はい、今回校長先生という肩書きですけども、このまあ教育現場に入られたきっかけといいますか、その辺にはどんな感じなんですかね？
そうですね、もともとは大学の学生時代にですね、はい、不登校の支援のですね、はい、学園に補助員としてアルバイトで行ったことがきっかけなんですね、
は
い、そこから始まっていろいろこう自分のやりがいがあるなということでですね、はい、それでまあ学校に最初勤務して、
でまあその後、まあ、後ってのはどんな感じなんですか？
実は全国展開をしている大手学習塾の方に行きまして、
はい、
まあ一時はですね鉢巻きを締めて、
はい、
受験で、受験特訓の授業なんかもやってたことがあります。
はい、さらにその後はどんな感じなんですか？
その後ですね、はい、いわゆる もう少しこの違った教育って何なのかなということで、はい、通信制の高校というのが立ち上がっていくぞという話を聞きまして、はいはい、でこれは面白そうだなということで、はい、まあ、あるその学校の通信制高校の立ち上げにですね、はい、参画させていただいたという形なんですね。
その何年ぐらい前なんですか。
はい、もうこれが17年ぐらいになりますかね。はい、その後はずっともう通信制高校に関わってきたということになります。はい、
じゃあむしろ、まあ、ドワンゴ側の人よりも本当にこう教育現場から来てると
そうですね。
で、まあね、そういったじゃあ通信制高校のノウハウを持っていらっしゃる校長先生が疲れるという感じですけども、そもそもこれドワンゴ、まあね、門川なりがやろうとしたこの N 高校をやろうとしたきっかけっていうのは何なんですか。
ね、そうですね、これは我々、まあ、話最初お聞きした時にですね、はい、ドワンゴとしてはそういった新しい教育を考えていると、うん、で特に、まあ、ドワンゴはご存知のようにニコニコ動画とかやってまして、はい、数多くのいわゆる10代から20代前半のユーザーもいまして、はい、まあ、そういう子どもたちが今最近不登校とか引きこもりって言われてますけども、うん、はい、そういう子どもたちがよく見てるのがニコ動という話もありましてね、うん、それでその子たちに対して何かできないかなというところからですね、うん、そもそも教育をやろうというお考えはあったようなんですけども、うん、まあ、通信制高校ということでどうだろうということも、うん、一つこうお話に持っていくと、まあ、非常に興味を持っていただいて、うん、まあ、始まったということなんですけどね。
じゃあ、まあ、は
い、
そのプロジェクトは始まって、まあ、お声がかかったという感じなんですか。
は
い、
そうですね、
はい、初めて来た時どうでした。その門川側から来た時
って全く想像してなかったですよね。一つは、私自身はそんなにニコ動ユーザーとか、私自身そんな世代ではありませんので、ただそういうものを子どもたちが頻繁に見てるっていうところはやっぱり知ってましたのでね、子どもたちはそういうものを今見ていろんなことでこう情報を得てるんだないことは知ってましたので、そこがやるっていうことの魅力は非常に感じましたね。
これ実際にその声がかかって準備段階に入ったのってどれぐらい前からなんですか。
本当にまだ1年少しなんですね。
はい、でもあれですよね、2016年の4月には開校する、はい、
そうなんですね、まあ、通常の学校の開設のいわゆるスケジュールから言うと、うん、超急ピッチで、
そうですよね、現状で言うと今生徒一生懸命集めてる段階だったりするんですか。は
い、そうですね、来年4月開校といえども生徒募集を行っても良いという、うん、行政からの通知をいただいてますので、それを受けて今生徒募集を開始しているというところでございますので、はい、
今もう学校説明会みたいなこともやられてると。
やっております、うん、はい、
どうですかその集まり具合って。
これはですね、私は先ほど言いましたように通信制高校っていうのは今までの経験値ってあるんですけども、はい、もうそこを、まあ、もうはるかに超えると言いますか、うん、東京大阪名古屋、うん、福岡札幌と、まあ、主要都市でやらさせていただいてるんですけども、うん、どの会場も本当に定員の満席なんですね。でそれでお断りをして次回次回というのを設けていってるっていうのが今本当の実態なんですよね。はい、
その、まあ、N 高学校、そもそもどういう教育方針というかどういったカリキュラムになってたりするんですか。
まず我々が説明会でお話しているのは、高等学校というのはもう義務教育じゃありませんよねと。小学校中学校と来て初めて自分の進路を選ぶ時が来てるということですね。ただ今もうそういうことを考えずに、なんとなく高校だとかみんなが行ってるかとか成績からここだとかということで選択をしてる。でもう一遍立ち止まって考えてもらいましょうということを、まあ、率直に提案してるんですね。別に N 校に入ってもらわなくてもですね。でそういう時だと。その上でじゃあ我々が提案する高校生活ってのはこういうことなんですよ。でそれはもう英数国理社の勉強はまあもちろん読み書きそろばんとして当たり前として、もっと自分の興味のあることとか自分が将来やってみたいこととかそういうものを見つけるときが高校時代じゃないですかってことを言ってるんですね。ですから我々はその英数国理社の勉強はもちろんですけども、それ以外のさまざまな課外学習というところでご提案していってる、まあ、プログラミング講座とか職業体験とかいうのをまあ提案していって、子どもたちは本当にそこで何かね、あこれ面白そうだなっていうものが見つけてもらえたらいいな、そんなに考えてるんですね。はい、
授業は基本スマートフォンでやるという感じ
ですね。そうですね、いつでもどこでも見れるというのがあれなんですね。もちろんご家庭のパソコンでももちろん見れるんですけども、はい、本当に自分が空いた時どこでも学校になるというのが我々のやっぱり狙いでもあるんですね。はい、
なんかねスマートフォンで授業を受けられるって非常に先進的なイメージがある一方で、まあ、自分だったら怠けるかなって思ってるんですけど
やっぱり学校として基本的に、はい、例えば映像授業見てなかったり、はい、レポートが遅れたりすると、やっぱりそこはちゃんと担任の先生っているんですね。で担任の先生から、時には電話がかかったり、もちろんさまざまなコミュニケーションの方法がありますから、そういうものを通じて 出てないよとか、早くした方がいいよとかいうのは、あの行くのは行くんですね。
なるほど。一人でずっと勉強するって非常にこう辛いことというか、なのかなという気もしますけど、それってこう生徒でみんな集まったりする機会ってあったりもするんですか？
はい、そうですね。もちろんあの一つはあのネット上でもあのコミュニケーションができるようにやります。それからリアルな部分も我々やっぱ大事にしようということで、職業体験とかさまざまな、もちろんスクーリングもそうなんですね、スクーリング形で4ヶ月が沖縄にリアルに来るっていう場面もありますし、それ以外にドワンゴがやってる例えばニコニコ町会議とか、ああいうところが文化財にしようとかいうことも考えているんですね。
すごいですね、
はい、想像を超えますね。
感じですよね。であれですよね、まあ、先ほどちょっと触れてましたけども、沖縄に校舎が一応あるんですね。
そうです、はい、あの沖縄のうるま市の、まあ、池江島というですね、四方海に囲まれた、
のどかなところですね。
まあのどかといえばもうのどかですね。あの本当に静かな、あのいい島です。はい、
そこに年に1回行くか、
はい、そうです、はい、
5日間でしたっけ。
そうですね、4泊5日で、あの本当に泊まり込みで来てもらうという形です、うん、はい、
でそこでまあ同じ教室であれば、まあ、クラスメートと会って楽しく過ごす、
はい、そうなんですね。ですから、うん、あのもうネット上でコミュニケーションができてますので、うん、本当に今度はリアルな先生に会いに行こうとか、うん、リアルな何々ちゃんに会いに行こうとか、そこの段階ではもうある程度こうつながりができているというのを作り上げていきたいと思ってるんですね。
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね、はい、よくオフ会みたいなもんですよね。
あ、その通りです、その通りです。
けどこれってそのまず説明会に来ている子どもの反応ってどうですか？
実は子どもたちの方がもういわゆるスマホも使いこなしてるし、はい、もう普通なんですね。あ、それで勉強するのっていうのは全然違和感ないんですね。むしろそのお父さんお母さんの方がこれで大丈夫なのっていうご意見やっぱり出てきますよね。はい、
ね、結構そのウェブ広告もね、刺激的なタイトルといいますか、コピーになってるといいますか、全国の皆さんへ、普通の高校生になって将来どうするのと、ね、っていう感じですけども、ね、この辺やっぱり親としては相当ね、ピキピキくるといいますか、なかなかね、じゃあ子供がね、カドカード暗号学園でいいのかなみたいなことを考えたりはしませんかね。
それはあります。やはりあの説明会でやっぱりそれはストレートにそういうあのご意見いただくこともありますし、普通の高校生なんてどうするのっていうのはすごくある意味で非常にね、角がこうあるようなあのあれになりますけども、で我々が提案しているのは、とにかく先ほど言いましたように高校生になる前に一度考えましょうよと、そのままスッとなるのをやめましょうよってことで、それで目的意識を持って近くの高校とか行ってもらう、それはそれでいいんです。ですから我々はそれを全然否定はしてませんので、そういう意味で普通という意味はいろんな意味がありますのでね、あのそういう意味ではしっかりと自分の目的に持って行ってもらいましょう。そうしないと今はもう 98% 以上が高校行ってる、5割近くが大学行ってる、でも結果的に仕事に就いたら3年以内に辞めてる人っていうのはもう 30% いるっていうのは事実じゃないですか。どこかで何かをやっぱり考えることをやっぱり忘れてると思うんですよね。それが私は高校選択の時の大きないいタイミングだと思うんですよね。
は
い、
個人的に気になってるんですけど、で例えばその卒業させるっていうのが最終目標としてある中で、そういったフォロー体制とかっていうのはどのように今後お考えなんですか？
そうですね、正直通信制高校で学んで卒業するっていうのはそんなにハードル高くないんですね。もう授業なんかも映像授業という形ありますから、自分のペースで見れますし、わからなかったら止めれますし、繰り返しもできますよね。ですから授業としては多分全日制でリアルな授業を受けるよりもよく理解できると思うんですよ。ですから自分が意図して怠けない限り卒業はできると思うんですね。で、我々むしろそのそれだけで終わるのが今までの通信制高校ですよと。だから我々はこれも説明会ではっきり申し上げているのは、通信制高校を作るつもりはありませんと。ただ通信制の制度仕組みを使うことによってできることがたくさんあるから我々はこの制度を使ってるんですっていうんですね。ですから我々はそう言われたように、もう通信制行ってじゃあ昼間どうすんのとか、結局どっかのダブルスクール行きなさいって、我々はそのダブルスクールとか昼間やるもの自体を提案していってるんですね。ここにむしろパワーを置いてるんですね。それができるのはむしろ通信制だからできるんですよ。ですから消極的に通信制を選ぶ、確かにそれはもうそうだと思うんですね。ただそうじゃない、本当に高校として我々がこういうことやりたいから N 校を選ぶんだ、こういう学校になりたいというのが我々の一番の思いなんですよね。
じゃあ本当にね、こう高校生のタイミングで自分がねやりたいことスポーツやりたいんだったら昼間もスポーツやって、はい、で夜にスマホで勉強するみたいな。
そうです。そう
です。で、はい、ちゃんと好きなことをこう突き詰めてってっていう、その辺の学校としての考え方っていうのは、うん、そのまあドワンゴとしてもともとあったものなのか、うん、はい、それともキラさんの考えとしてあったものなのか、どっちですか。
実はドワンゴの中でもですね、はい、そのプログラマーという非常にそういう専門性を高い、うん、この人たち多いんですよね、うん、でその人たちはまさに自分のプログラミングを組むという一つのスキルで勝負してる。で決してその人たちがみんなコミュニケーション力高いとか、うん、他が優れてることなくて、やっぱりその一つのいわゆる特技といいますか、うん、持ってますよね。それで世の中っていうのは多分そういう人を求めていますよね、うん、ですからドワンゴとしてというか社会としては実はそういう人材がもう求められてて、うん、みんなが平均点で同じことができるっていう人材を求める時代からちょっと変わってきてるよっていうことは、うん、やっぱり企業側がよく分かってますよね、うん、ですから我々の教育はむしろ私のように昔から教育をやった人間からの提案じゃなくて、うん、その社会側から、うん、企業側からこういう多様な人間がもう今は必要な時代ですということを提案していった、そういう学校でもあるんですね、うん、ここが多分大きなそのスタート地点、スタートの考えの違いだと思うんですよね、うん、はい、
なるほどね。でやっぱりスポーツの世界でいうとね、高校生の頃一生懸命スポーツしてで、ね、今はねもう世界で活躍している選手がいっぱいいる中で、もっとねプログラマーなりね、それこそアーティストでもね、うん、若い世代の頃からどんどんねスターになってほしいなって気もしますし、
そうですね、
おそらくまあね、うん、そういう環境ってなかなかないんだろうなって今ね気はしますけどもね、現状まあ今ね4月に向けてあんまり時間ないですけど、なんかもう大変なところってどの辺ですかね苦労されてる。
そうですね、もう今本当にあの通常の学校を作るスピード感から言うと、はい、かなりもうギュッとやってますので、もう毎日もうやることがあるっていうのが正直なところですね、私もですから本当に朝一番の飛行機で東京に来て、はい、その日やることやって、また次の日の朝一で帰るとかですね、そんな生活を送ってるんですね今、
ですよね。しかもだってね、ドワンゴのあのね、ネット企業のスピードで学校作れたらですもんね。
だからでもそれが本当に私はものすごくあの楽しいし必要なことだと思ってるんですね、教育っていうのは本当に変わるっていうことが本当に重いし、腰が重いですよね。で世の中が動いてるのに、じゃあ教育の世界の動き方っていうのはやっぱり僕はもうはっきり遅れてると思うんですよね。むしろその世の中の変わっていくことを教えてやることがやっぱり教育の原点やと思ってますのでね、そういう意味ではやっぱりこのドワンゴならではの教育っていうのがあのここでも活かせると私は思ってますけどね、
結構あの、ここ 2,3 年高校でも中学校でもよくそのスマートフォンとかタブレットを導入する授業とかって取材してるんですけど、大抵いろんな学校に行くとその先進的にそういったものを取り入れて新しい授業をしようっていう先生と、まあそれに対してもうできるだけ抵抗して既存のねカリキュラムのままで行きたいっていう先生のこうね対抗軸が見れて、まあどこでも苦労してるんだなって感じはすごいするんですけど、その点で言うとかなりこの取り組みって教育業界からすると、何でしょう、白い目で見られてる感じはしないですかね。
そうですね、少し遠いところの話になるかもしれませんけども、はい、私もかつてその今でもそうですけど、まあ、教室でやっぱり物事を教えたんですね、はい、で教える前っていうのはやっぱり前の日予習して授業になりますよね。でも先生一人がこの一つの頭で予習して覚えてきたことを教えて、それを教えるだけで今の中でできる、そんな私が教えることなんてもう今ネットで検索すればみんな知っちゃうんですよね。知識としては昔は何も情報源がなかったから学校に行って先生が唯一最先端の話をしてくれるっていう時代でしたね。今はもう家庭で取れちゃう時代ですよね。そうすると教師の役割って変わってこないとおかしいんですよね。もうそんな知識を教えるというのはむしろ情報がむしろ氾濫してるこの世の中において、うまくその情報を整理してやったり、その情報をどう使うかとか、むしろその情報を取るそのツールのどう使っていったらいいかということを教えてやるべき時に来てるんですけどね、いまだにその一人の頭の中でこの頭に入る分だけをで勝負しようとしてるっていうのはやっぱりどこか違うと思うんですね。その限界やっぱり教師はやっぱり私はもう感じないと、だから先生が必要じゃないんですね。新しい役割が出てきてるんじゃないかっていうことなんですよね、はい、
で実験内容なんてね、もう YouTube に上がってて、それさえ見れば5分くらいの動画で見れちゃったりするわけですよね。っていうのであれば、じゃあそれを動画見てどういうことなのかっていうのを咀嚼する力を、ね、先生から教えてもらうのかっていうところですよね。
学校なんか言ったら例えばスマートフォン持ち込み禁止とか、はい、 持っていたらいけないってありますよね、うん、それはそうかもしれないけども、でも一歩世の中に出たら、うん、もうそれを駆使して今はやらないとビジネスも通用しませんよね、うん、でなぜそれを教えないんですか学校でと、
う
ん、
そうですね、
それは本当に教えられないということもあるかもしれないし、教えようとしてないこともあるかもしれませんよね、うん、むしろそのことを積極的に教えてやらないと、もう彼らは一歩世の中に出た瞬間にもうその分で遅れをやっぱり出ますよね、
うん、そうですね、いやその点で言うとちょっとね、うん、N 高等学校の生徒ってどんな風に、ねね、なっていくか楽しみですよね、うん、3年間なり過ごしていくみたいですかね。これそもそもこの N 高等学校の N ってどういう意味合いなんですかね、うん、
これはあの、まあ、川上自身がつけたあれなんですけどね、
はい、
あのあまり特定の意味を持たないと、まあ、持たせないとも言いますけどね、はい、まあ、それぞれがそれぞれの N を考えてもらったらいいという、うん、
ニュートラル、ね、
まあそうも取れるだろうし、いろんな N に取れるだろうと、いうことでまあ言ってます。これはもう特定してないんですね、こういう意味ですっていうのは言ってないんですけどね、はい、
なんかパッと名前だけ聞くとアニメの世界のような気がしてしまうんですけど、
ね、ちょっとウェブサイト見たらちゃんと制服もあるんですよ ね、 あれね、
そうなんです、
あれって5日間のためだけに着るんですか。
5日間とか今言いましたようにさまざまなイベントとかですねにも着てもらおうということなんですね。で意外に今の高校生あの普段でも制服って意外に着たがるんですよ。
普段
って、分かりますね、
ですからそういう意味で特に女の子のは可愛い制服ですよね、
はい、そうですよね、あれ着たいからってね、多分受ける人いたりするのかなって気がしますよね。これあとスタッフといいますか先生たちっていうのはちゃんと先生なんですか、
はい、もちろんそうなんですね、うん、そこはやはりあの学校設置 の、 その基準っていうものはやっぱありますので、うん、はい、そこはあのきっちりいわゆる定められた、うん、教員で構成してます、うん、ただしその課外授業という部分は、はい、うん、これはいわゆる単位以外の部分ですので、いわゆる課外学習ですので、うん、これはもうさまざまな本当に今一線で活躍している人たちの授業を組んでるわけですね、はい、
いろんなかなりすごい人が来そうな感じですよね、その実際に教える先生っていうのも今募集してたりするんですか、
そうですね、あのもちろんいわゆる英数国立社の教員側もまあ募集はしてますし、はい、むしろこの課外事業側は、まあ、我々からむしろこうオファーかけていって、あの一線で活躍する人をまあお呼びしてという形で今やっていってますね、はい、
具体的にはどんな人が来そうなんですかね。
そうですね、例えばプログラミングという講座は、はい、これはもうドワンゴの中で今もこう仕事として一線で活躍している現役のプログラマーの方が教えてくれるんですね。ですからもうその講座を終えればそのままひょっとしたらドワンゴにでもアルバイトできそうなそれぐらい の、まあ、あのスキルをまあ身につけさせていきたいなと思ってますので、はい、
いいですね。そうですよね、今ね本当ねプログラミングできてね、あと英語できればねシリコンバレーにも行けますからね。
そうなんですね、みんながプロできる時代にやっぱやってくると、そうそう、必要になってくるというふうにやっぱ言ってますのでね、
ですよね、やっぱそこは一番大きいのかなって気がしますし、これあと途中から編入みたいもできたりするんですか。既存のね高校行ってみたもののちょっと合わないから転校したいなみたいな、
できます。あの今はもう中3生から新高1生という方が多いんですが、はい、例えば高1の途中高2の途中からでもいわゆる転校することができるんですね。ですからあの通信制はそこが利点で、ですから高2まで行ってて3年生だけ N 校に入るとかいうことも可能なんですね。だからあと一度もう高校辞めてしまって少し年数が経ってた、これはもう編入という形で、それまた新たに、まあ、残りの期間、例えば高等学校1年間行ってましたという方はあと2年だけ残りの単位を取ってもらうということができますので、本当に多様な方、年齢も含めて多様な方に入っていただくことができます。
あれ一回高校卒業した人でもよかったですか。
これはねダメなんですね、はい、高等学、まあ、大学なんかはねその専門だけ受けるって可能なんですけど、高校の場合はもう一度出るとあの入学はしてもらうことできないんですけどね。
これあとあれですか、東大目指す人向けの塾みたいなのもあったりするんですか。
はい、はい、つい先日発表いたしまして、はいはい、その N 塾ということで、はい、あのまあ、全寮制の N 塾、まあ、提携している塾になりますけれども、あのそういったあの提携スクールも発表させていただきました。はい、
これじゃあ今後 N シリーズとしてなんかいろんなものができたりするんで。
そうですね、そこはあの、
まだ
まだ始まってもご期待いただければと思うんですけどもね。
なるほど、はい、じゃあちょっとね、いろいろと期待しておきたいかなっていう感じですね。あとじゃあ最後に、
はい、
まあ、まだ始まってもないですけども、そのね、N 校のなんか将来的な夢といいますか、なんとなくこう、もし見えてるものがあったら教えていただきたいんです
けど、ちょっと先ほどのお話で N 塾の話が出ましたので、はい、本当に東大を目指そうということで、はい、あのちょっとそのネットでやってるということがするとちょっとなんか違うんじゃないかっていうご意見もあるんですけどね、はい、我々はあの考え方として先ほど言いましたように N 校というもののやっぱりブランドを上げていきたいんですね。で通信制というとおっしゃいましたようにちょっとその消極的な部分です、あの選ばれたり、で通信制に行ってるとなんかちょっと、まあ、偏見とまで言わないで通信なのって言われて、そういうことを払拭していきたい。だから N 校という N 校生だから残念ながら今の世の中においての一つの物差しっていうのはやっぱり受験実績になりますから、そういう意味で東大を目指す、だ東大生を出すだけが目的じゃなくて、N 校というものをどんな子でも来たことが俺は N 校なんだと自信を持って言ってもらえるようにしたいという思いから、まあそれが東大なんですね。ですから東大だけを目指してるのかってじゃなくて、あのどんな子でもやっぱり自信を持ってもらうための N 校の地位を高めたいという思いからなんですね。ですから今言いましたように将来的ということを言うと、もう N 校に行けばさまざまな道が開かれてる、東大も行ければ、いや我々職業体験でやってますので一流の漁師もなれるとかですね、そんな学校にしていきたいと思ってるんですね。それが通信制の制度を使うことによってできていく、だから通信制を使ってるということなんです。だからこれからまだまだ、まあ、先ほどあの N シリーズとおっしゃっていただきましたけども、そういうものがですねまだまだこうできていくことをぜひあの楽しみにしていきたい、楽しみにしていただきたいなというふうに考えてますけど。
なるほど、はい、じゃあ非常に楽しみに待ってます、はい、じゃあ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストは N 高等学校校長に就任予定の奥平博一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、スマホ世代の学校の形、N 高等学校が目指す新しい教育とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間、まあ、いろいろとニュースありましたけども、まあ、その中で注目は、はい、KDDI、AU が CM 好感度ナンバーワン年間で取ったというところが大きいのかなというところです。
すごいですね。
今まではソフトバンクが8年連続でナンバーワンだったのを、そこをねナンバーワンを取ったという感じ でしかも CM 好感度って、まあ、そういった、ね、ポイントでカウントしていくんですけども、過去最高記録を更新というところ でサンタロー CM が、まあね、非常に今調子乗ってるという感じです。ブランドオブザイヤーというものをね取ったんですけども、もう田中プロがもうね満面の笑みで3年かかって取ったぜみたいなことするので、ね、ちょっとね調子乗ってるなという感じ
で、ね、でもついつい見ちゃう CM ですよね、あれは。
ね、やはりあのキャラクター設定も分かりやすいし、ね、で、ね、いろんなこう面白い展開があった上での商品紹介みたいな感じなので、うんうん、まだまだあの勢いは当然あるでしょうし、こうユーザーの選択肢にもなってくるというところで言うと、このタイミングでの CM 好感度年間1位というのは大きいのかなというふうに思います。
はい、
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組宛てメールフォームまたはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、はい、来週ですが、
何度か番組でも募集してましたけども、はい、2015年のスマホ業界重大ニュースをお送りしたいと思います。さまざまなニュースがありましたけども、まあ、それをねいろいろと突っ込んでいきたいなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イスクイラハン。